聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、ルカの福音書1章26節から38節、新約聖書107ページです。さて、その6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされて、ガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方。主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いは彼女に言った。恐れることはありません、マリア。あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。その子は大いなるものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。マリアは御使いに言った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのに。御使いは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。見なさい、あなたの親類のエリサベツ。あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは何もありません。マリアは言った。ご覧ください。私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り、この身になりますように。すると御使いは彼女から去っていった。聖書の言葉は以上であります。今年はですね、このアドベントからクリスマスにかけて、この特にルカの福音書から降誕に関することをともに読み考えていきたいと思っています。で、今日お読みした箇所、受胎告知と言われるところですけれども、マリアが神の子イエス様の母となる、イエス様を産むという、そういう知らせ、御使いの知らせを聞いたところであります。降誕劇でも必ず取り上げられる、そういうところですので、本当によく知られている、私たちも何度も読んでいる箇所だと思います。で、非常に印象的な言葉、特徴的な言葉がたくさんあるところなんですけれども、印象深い言葉の一つがこの37節ですね。今回もタイトルに説教題にもしていますが、神にとって不可能なことは何もありませんとあります。神にとって不可能なことは何もない。この言葉を聞いて、今の皆さんはどんなことを感じ、あるいは考えるでしょうか。ちょっと考えていただきたいと思います。すべてのものを作り、また私たちをも作り、すべてを支配しておられる、それが神なのだから、神に不可能なことがないというのは、ごく当たり前のことだと、そういうふうに思われるでしょうか。神様にできないことがないのは、ごくごく当然なことだ。これはもちろんその通りであると思います。ただどうでしょうか、その一方で神に不可能なことは何もない、そう聞いて神様にできないことはない、本当にそうだろうか、 神様にできないことがないのなら、なぜこの世界にはひどいと思えること、苦しみ悪と思えることがあるのか、なぜ今のこのウイルスや感染症が早く収まらないのか、あるいはどうして神様は不可能なことがないのに私の祈りや願いを聞いてくださらないのか。神様にもやはりできないことがあるのではないか、まあ、そういうふうに思ったり、まあ、そういう気持ちが出てくることもあるのではないかと思うんですね。で、特に悩みや苦しみの中にあるときに、神様にできないことはない、こういう言葉を聞くことが苦しみにな、さらに苦しみになったり苦痛になることもあると思います。神様にできないことはない、ではなぜ私の願いは聞かれず私は苦しい思いをしているのか、そういう疑問やそういう思いが強くなるからですね。ではそもそもこの言葉ですね、マリアに語られたこの言葉、神にとって不可能なことは何もありません。これ私たちが聞くといろんなことをこう考えるわけですけれども、これマリアにとってはではどういう意味だったのか、どういう言葉だったのか、またマリアは どのようにこの言葉に反応したのか応答したのか、改めて今日の箇所を見ていきたいと思うんですけれども、26節からのところですね。さてその6ヶ月目に御使いガブリエルから御使いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで名をマリアと言った。で、聖書はあまりこうマリアという人がどういう人物なのか、まあ、私たちが知りたいと思っているようなこと、詳しいことはあまり教えてくれないですね。いや、むしろマリアについては、あまり語るべきことがないと言いますか、特別なことがなかったのではないかと思います。マリアが住んでいたところガリラヤのナザレというのは特別な町ではなくて、むしろイスラエルの中では田舎と言われるような、冴えない場所ということができると思います。またマリアとヨセフの関係についても、そこまで詳しくは書かれていません。単に言い名付けと書かれていまして、二人は婚約していて、ただまだ正式には結婚していなかったと、そういう説明がされているだけです。そういう特別なことはない、ある意味何の変哲もないマリアのところに御使いが来るわけですね。28節から、御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。マリアに対するこの言葉、おめでとう、恵まれた方。これはですね、新科学聖書、欄外中がある方、28節のところを見ていただくと、別訳で喜びなさいと、書かれていますように、おめでとうという言葉、これは直訳しますと、喜びなさいという、そういう意味なんですね。で、この喜びなさいというのは、喜びがありますようにという、そういう意味合いで、挨拶の言葉としても、一般的に用いられていたものなんですね。ですから、おめでとうという訳はですね、この喜びなさいというのを、挨拶として理解しておめでとうというふうに訳しているんですね。ただ、この言葉には実際意味もあって、直訳すると喜びなさいという意味があります。で、実際、29節見ますとマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと 考え込んだとあります。でこれはおめでとうという言葉、喜びなさいという言葉が挨拶の言葉なので、じゃあこの挨拶は一体何の挨拶なのかと考え込んだということですね。でただその一方でこの言葉は、まあ、やはり喜びなさい、喜びがありますように、そういう意味合いも、まあ、含んでいる、強く持っているものだと思います。神様はダビデに対する約束を、契約を忘れずに、ダビデの子孫によって王国を確立してくださる、神様のご計画を実現する、約束の救い主メシアが生まれようとしている、しかもマリアを通して、あなたを通してその子が生まれようとしている、神様のご計画があなたを通して行われようとしている、そのことを喜びなさい、まあ、そういう喜びを御使いは語っているわけですね。ですから戸惑うマリアに対してさらに30節以降こう語られていますね。30節から、すると御使いは彼女に言った、恐れることはありません、マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます、その名をイエスとつけなさい。その子は大いなるものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。恐れることはありません、まあ、こう言ってマリアを御使いは励ますわけですね。マリアは神から恵みを受けた、あなたは恵みを受けたのだと語られています。神様は人に恵みを与え、人を通してご自分のご計画を実現される、実行されるわけです。神様がご計画を実行するのは、あるいはご計画の実行のために人を用いるのは、その用いられる人が何か特別だからということではないんですね。実際マリアもそうであったと思います。マリア自身に何か優れた能力とか特徴があったわけではない、あるいは出身が立派だったからでもありません、まあ、むしろマリアは冴えない田舎のガリラ・ナザレ出身、しかも取り立てて語るべきことがない、そういう人物であったわけですね。神様はご自身の計画を実現するために人を用いられますけれども、それは本当に神様の恵みによること、マリアが何か優れていたからではなくて、神様がマリアに恵みを与えてくださったということです。そして御使いはこれから起こることについてマリアに語っています。身ごもって男の子を産む、そしてその子は大いなるものとなり、意図高き方の子と呼ばれる、また神はその子にその父ダビデの王位をお与えになると。でここからマリアが産む子というのは、あのダビデ王に対する神様の約束、契約の成就であるということが分かります。ダビデが主の宮を建てようとしたとき、主はダビデに対して約束を与えられました。旧約聖書ですけれども、サムエル記、第二サムエル記の7章、開ける方は見ていただけたらと思いますが、サムエル記第2の7章12節からですね。旧約聖書551ページです。第二サムエル7章12節から、あなたの日数が満ち、あなたが先祖と共に眠りにつく時、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。 彼は私の名のために一つの家を建て、私は彼の王国の王座を常しえまでも固く建てる。私は彼の父となり、彼は私の子となる。彼が不義を行ったときは、私は人の杖、人の子の鞭を持って彼を懲らしめる。しかし私の恵みは、私があなたの前から取り除いた、サウルからそれを取り去ったように、彼から取り去られることはない。あなたの家とあなたの王国は、あなたの前に常しえまでも確かなものとなり、あなたの王座は常しえまでも固く立つ。こういう約束が主からダビデに対して与えられていました。でこの約束はダビデの子であるソロモンのことだと。実際にソロモンが神殿を建て、主の宮を完成させるわけですね。なのでソロモンのことだと考えたくなるわけですが、ただソロモンが王国の王座を常しえまでも固く立てた、そういうことは、聖書には書かれていないんですね。むしろソロモンの次の代、レハブアムの時代からイスラエルは分裂してしまいます。こういうふうに考えていきますと、このダビデに対する神様の約束はソロモンで本当に成就したとは言い切れなくなるわけですね。これはむしろ誰か別の人について語っているのではないか、そういうふうにこう思えてくるわけですね。で実際神様は多くの預言者を通してこのダビデに対する約束を、この後も何度も思い起こさせてくださいます。そしてその上で神様はこの約束を決して忘れてなくて、やがて必ずこの約束を成就してくださるのだと語り続けるんですね。そのような予言の一つを見ておきたいと思うんですが、これもよく知られている箇所ですが、イザヤの9章6節から、イザヤ書9章6節、旧約聖書1181ページです。イザヤ9章6節から7節、一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。でまさにここにその7節のところですね、その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで、ダビデの子孫が王座について王国を治め、とこしえまでその王国支配を確立してくださる、そういう特別なダビデの子孫が与えられるという、そういう約束ですね。ですからこれはダビデに対する約束を主が忘れておられない、ソロモンではなくてもっと別の、これから生まれようとしている別なお方によってこの約束が成就されるのだと教えているわけですね。このように見ていきますと、ダビデに対する主の約束は決して忘れられていない、終わっていない。神様は特別なダビデの子孫によってご自身の支配、王国を確立してくださる。で、このように約束されていたダビデの子孫、それがついにマリアによって生まれようとしているということなんですね。それがこのルカの福音書に書かれているわけです。神様はダビデに対する約束を忘れていなかった、イザヤを通して語られていたあの約束のメシアが まさに今マリアを通して生まれようとしている、そういうふうにここは語られているわけですね。ルカの福音書の方戻りますが、そういう壮大な神様の約束の成就が語られたとき、マリアはこういうふうに言いますね。34節ですが、マリアは見つかりに言った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのに。壮大な神様のご計画と約束の成就が語られますが、マリアは受け入れられない。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのに。まだヨセフとも正式に結婚もしていない。なのにどうして私が子を産む、そのようなことがあるのか。35節から御使いがさらに励ましの言葉を語ります。35節から、御使いは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。見なさい、あなたの親類エリサベツ、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。どのようにして、どうして、そういうマリアの疑問に見つかりはあまり答えていない、そういうふうに言えるかもしれません。意図高き方の力があなたを、聖霊があなたの上に臨む、聖霊の働きであると、神の霊の働きによって特別に諸女であるあなたに子が与えられると、そう語られるわけですね。で、御使いはさらに、マリアを励ますためにマリアの親戚であるエリサベツに起きた出来事を取り上げます。あの年を取っていたエリサベツ、子が与えられていなかったエリサベツにも御使いの言葉通り確かに子が与えられた。おそらく親戚であるマリアもですね、エリサベツに起きたことを伝えて聞いていたのではないかと思います。御使いの言葉の通りになった、そういう出来事をマリアも知っていたわけですね。だから私の言葉、御使いの言葉、そして主の言葉の通りになるということ、マリア信じるように励まされていくわけです。そしてこの文脈の中で最初に取り上げた37節が語られているわけですね。37節、神にとって不可能なことは何もありません。神様の約束、神様の言葉は必ず実現する、必ず成就する。神様はダビデに対する約束を忘れたりはなさいませんでした。エリサベツに対する御使いの言葉も確かに実現しました、成就しました。同じようにあなたマリアに対する言葉も実現するのだ。神にとって不可能なことは何もないというわけですね。ちなみにマリアは、おそらくですね、今この状況で子供を産むということを願っていたわけはないと思うんですね。ですからこの神にとって不可能なことは何もありません、この言葉はマリアにとっては何かマリアの願いが叶うとか、マリアの願いが何でも叶えられる、そういう意味ではないんですね。むしろマリアにとっては、不都合なことであるとか困ったこと、あるいは戸惑いでしかなかったと思います。まだヨセフと正式に結婚していないのに、身ごもって子を産まなければならない。しかもマリアにとっては初めての妊娠出産ですね。通常の妊娠出産であっても 本当に命がけのこと、大きな変化、大変な試練であります。しかもマリアの場合は聖霊によって子を宿し出産する、そういう特別なことでした。周囲の人々から理解されずに誤解される、そういう可能性も大いにあること、決して彼女が願っていること、望んでいることではなかったと思うんですね。しかしマリアは38節にあるように答えます。マリアは言った、ご覧ください、私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。すると見つかりは彼女から去っていった。最後にこのマリアの言葉に注目したいと思いますが、マリアはまず自分自身が主の前に何者であるか、そのことを答えています。ご覧ください、私は主のはしためです。はしため、まあ、つまり主の奴隷であると、主の奴隷であると答えているんですね。神である主こそ主権者である、すべてを治め支配しておられるお方である、そして自分自身はその奴隷、しもべであると、そう語っています。このようにして神である主ご自身の主権とご支配のもとに自分の身を置いている、そのもとにある自分自身であると認めているということです。そしてその上で、どうぞあなたのお言葉通り好みになりますようにと答えました。すなわちマリアはおそらくいろんな不安、戸惑い、恐れ、そういったこともあったと思います。しかしそういう自分の思いを超えて神様のご計画、神様の約束が実現すること、それに信頼したということです。主のご計画に信頼し、その上で主のご計画のために自分自身を差し出した、あるいは主のご計画のもとに自分自身を置いたということです。このように見ていきますと、この神にとって不可能なことは何もありません。この言葉は本当に私たちにいろいろなことを問いかけてくる、そういう言葉ではないかと思います。特に私たちが自分自身を何者だと考えているのか、それが問われると思います。あるいは私たちの信仰が問われる、そういうふうにも言うことができます。神である主のご支配や主権を本当に認めているのか、主の支配を認めず自分自身が支配者となっていれば、神にとって不可能なことはない、ならなぜ神は私の願いを聞いてくださらないのか、なぜ神はもっとこうしないのか、そういう思いになってしまうのではないかと思います。本当に主の支配を認め、そのご支配のもとにある自分自身であると認めていれば、私は主のしもべです、どうぞあなたのお言葉通りになりますように、そのようにして自分自身を主のご支配のもとに差し出そうとする、差し出すことになるのではないでしょうか。私たちもまたもう一度、神様がどのようなお方か、神様のご計画、約束が何であるのか、今日の箇所から考えたいと思います。また何よりもマリアの姿、姿勢に教えられて、神である主のご計画、約束が成就する、このことを信頼して、主のご支配のもとに自分自身を差し出すもの、主のご支配のもとに自分自身を置く、認めるものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。ある意味深い私たちの父なる神様、御言葉を覚え感謝いたします。 神様、あなたはご自身の約束、言葉を必ず実現されるお方です。どうぞあなたの約束がどのようなものであるのか、御言葉からもう一度教えられ、確信していくことができますように。あなたがどのようなご計画を持っているのか、本当にそのことを知り、またそこに信頼していくことができますように。神様、あなたはあなたのご計画、あなたの言葉を確かに実現してくださるお方です。神にとって不可能なことは何もない。本当にそのことを知るときに、私は主のしもべです、奴隷です、どうぞあなたの言葉通り好みになりますようにと、そのように応答するものとならせてください。御言葉を感謝して、救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。